なぜ神は滅ぼすと言われたのか。堕落し暴虐に満ちていたからです。この堕落した私たちは前回学びました。結婚の動機を間違うようになりました。堕落は当然神を排除した時から始まりました。そしてすぐに起こったことは結婚の動機を間違うようになりました。神の子ら、責めの家系、神を信じて歩んでいる、神の支配の中に生きようとしているその人たち、人の娘ら、レメクの家系、自分を誇り、自分が基準であると言っている人たち、さち神の支配の中に生きてきた人たちは、あの人の娘らの美しさを見たと聖書は言います。美しさというのは外面です。別に美しいということが悪いのではない。でも神の子らもまた、神を信じている人たちもまた、外面が全ての基準になっていった。神と共に歩んでいるかどうか、そんなことどうでもいい。その人が神を愛しているか、そんなこと関係がない。美しければいいんだ。なぜ美しい人を求めるか。一緒に歩いていて、すいません、この中で気を悪くしてます。やっぱり歩いていてですね、男性がブサイクな、あのこういうここにはいませんよ、そういう人は。でもブサイクな人を連れて歩いてるとですね、みんながほっと振り向くような美しい人を連れて歩いてると、どっちがいいか。私とカナイが、結婚する前、カナイは、私を友達に、紹介をしました。その家内は、私の妻は、結婚する前友達に言ったんです。私の理想はクラーク・ゲーブル。あのクラーク・ゲーブルとわからないと思うんですけど、風と飛ぶ鎖のあのちょっとひげを生やしたものすごく男前、その当時のもう最高の男前の人。そしてあのクラーク・ゲーブルが私のもう一番素敵な人、あの一番素晴らしい人、もうクラーク・ゲーブルがもう一番素晴らしいと言っていた。そして私と付き合うようになった。そして友達に紹介しなければならない。さあどうなったか。私は3歩ぐらい静かなければなりませんでした。そして紹介してくれました。みんなははっとした顔で私を見ました。一人一人は、え、これがクラーク・ケーブル、丸っこくてぽっちゃりしてて、どこが。でも家内は、妻は紹介してくれました。誇りを持ってかどうか知りませんけども、紹介してくれました。そしてその後も、私の夫です、私の夫です、私の夫ですと今も紹介してくれます。なぜでしょうか。外面を見なかったからです。美しさを見なかったからです。ハンサムかどうかを見なかったからです。私はもう20代の初めからハンサムとはもうほど遠い、ほど遠い日々を40数年送ってきました。そしてこれからもまたそのような日々をこれからますます送ることになります。今皆さんは私のある部分をじっと見ています。回復しません。ここは絶対に回復しません。でも紹介してくれます。喜びを持って都会の美しさを求めました。神の子と呼ばれる人たち、神を中心として歩んでいたその人たちは、都会の美しさを求め、ファッションの流行を追い求める、そのような女性を見て、そのような女性のきらびやかさを見て、ああこの人が素晴らしいというようになりました。そして聖書は言います。好きなものを選んだ、好きなものを選んだ。基準はいつの間にか自分が好きかどうかになりました。結婚というのは神が結び合わせてくださるものです。ですから私たちは祈り、そして神様の御心を確信して結婚します。なぜ妻が私と結婚することを決意したか、もう何度も言う必要ないんですけど、私がハンサムだったからではないというのは 100% 言えます。私が何か素晴らしい能力があったからではないというのはもうはっきり分かっています。ただ一つの理由です。プロポーズする前3ヶ月会うことをやめよう。そしてただ神様だけに求めよう。まあ妻は美しかったです、その頃。あ、その頃って今もですけれども、でその外面を見てはいけない、外面の魅力を見てはいけないと神様は教えられたので、3ヶ月会わないことに決めました。 まあ、同じ教会ですから顔は見てましたけれども、いわゆる2人だけでデートとかしない。そして3ヶ月互いに神様に祈りました。そして3ヶ月経った後、私たちは互いに神様の御心かどうかだけ、神様はそのことを望んでおられるかどうかだけ確認しました。私は神様の御心だと確信しました。そして妻は言いました。私も。それが結婚が決まった時でした。妻は私の父母に会いに来てくれました。父は私に言いました。こいつは牧師になるって言ってる。牧師っていうのは乞食屋で、恵子さんいいんかって、まあ、その頃ですね、大体牧師っていうのはもう貧しくて、まあ、乞食みたいなと私の父のイメージです。で、言いました。こいつは乞食になるで、あんたええんか。その時言いました。はい。なぜか神様の御心だと確信した。しかしこの時人々は好きなものを選んだ。そしてこういうようになりました。自分たちの妻というようになりました。妻は自分のものでしょうか。しかし男性はまるで女性を所有物であるかのように思うようになりました。自分の思い通り動かす支配を始めました。そして女性は男性から支配されるということの苦痛、苦しみ、被害者意識を持つようになりました。そして男性はだいたい家庭の中でも、まあ、一般的にそうですけれども、女性の方がだいたい能力は上です。一般的にですけどね。そして女性の方がこう、まあ、いろんなことをしたら上手にします。で、男性は不器用です。ただ仕事というこのことだけは一生懸命やりますから、そのことはすごくできるように見えます。でもこの他のことはほとんどできません。そのような男性に支配される、そのような男性が女性を支配する、女性の中に何が起こるでしょうか。不満が起こります。何を、私は知ってるのよ、あなたがどんなに気が小さいか。私は知ってるのよ、あなたがどんなにいい加減か。私は知ってるのよ、あなたが、あんまり言ったらですけども、休みの時もうずっとゲームばっかりしてる。もう私はその後ろから見ててもカーンとやりたくなる。でもしたら犯罪なのでしないけど、あのゲームをしてる時のあなたのあの姿はもう情けないとか思って、女性は後ろからじっと見ているという時があります。その女性に男性が強く言った時、女性は何と思うでしょうか。なんであなたに、被害者意識。そして男性は言うことを聞いてくれない、バカにするという被害者意識。すなわち家庭の中にあんなに美しい、素晴らしい、愛してると言ったその二人が被害者意識の塊の中で一緒に生活するようになる。被害者意識の中で生活するようになったら何が起こりますか。必ず起こることがあります。復讐です。どこかで復讐してやろう、どこかで。どうぞ男性の皆さん、食事するとき気をつけてください。神を排除したライフスタイルがその家庭の姿になりました。家庭で神を信じることはどうでもよいと考えるようになり、親も子供も祈ることがなくなり、礼拝することがなくなっていく。しかし形だけは残るけれども、それも徐々になくなっていく。そして子育ての基準が失われていきます。自己実現、子供は子供の好きなように生きることが第一、子供は自分のしたいことをする。そしてもう生まれてすぐから親は利用するものと考えます。子供は親を利用していく。10代になった時、当然のように親に要求する。20代になっても親に要求する。そして何になっていくか、聖書は言います。ネフリムのようになっていく。ネフリムとは巨人です。反抗に勇ましいその一人一人になっていく。さち手に負えないぐらい巨人になっていく。さち親の言葉が子供に通じなくなっていく。堕落し暴虐に満ちていた、その堕落と暴虐は聖書は私たちに言います。それは家庭から始まっていく。その家庭で 美しさだけが基準となっていく、人々の称賛だけが基準となっていく、神を排除した家庭の中で起こる姿です。神様はその堕落していく姿を見られました。悲しみを持って見られました。そして言わなければならなかったんです。神様はその家庭を、その一人一人を滅ぼすと、終わりが来たと言わなければなりませんでした。なぜでしょうか。このまま続けば人間中心の世界になり、サタンの国が完全に地上を支配する。なぜか、もうこの時神と共に歩んだのはノアとその家族しかいなくなったんです。ノアとその家族しかこの世界にいなくなったんです。でもそのノアの子供たちもこの時代に飲み込まれるのは時間の問題です。その時この地は、神様が祝福されたはずのこの地は、サタンが完全に支配してしまう。だから神様は言われた。ノアを用い、ノアとその家族を守り、この地にもう一度私の望む神の国、神の支配を打ち立てよう。滅ぼさなければならない。それがノアの大洪水の目的です。